ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は黒部市の竹熊義和市長です。今年宇奈月温泉の開湯100周年を迎えている黒部市、来年になりますと6月の黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放や、その前の北陸新幹線敦賀までの開業で観光を取り巻く環境が大きく変わろうとしています。さらなる飛躍を目指すための黒部市は、そして明日6日の黒部市民交流センター、愛称青湯のオープンなどについて竹熊市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿き伝説の提供でお送りします。トップインタビューいいね富山。今日は黒部市の竹熊義和市長をお訪ねしました。来年黒部市が控えているのが、これまで黒部ルートと呼ばれていたトロッコ電車の終点、欅平から黒部ダムに至る関西電力の物資輸送路の黒部宇奈月キャニオンルートとしての一般開放です。一般開放の日が来年6月30日と決まり、ルートを利用した旅行商品4種類が発表され、うち2つは宇奈月温泉での宿泊を伴うものです。この一般開放の前の3月16日には北陸新幹線の敦賀までが開業となり、黒部市も観光振興の面で生かすために取り組むことになります。竹熊市長です。黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放が来年6月30日と決まりました。市長の思いからお聞かせいただけますか。
日にちが明確になりましたので、身が引き締まる思いと、それからしっかり準備をしていかなければいけないという思いが強くなっています。そのルートの中ではですね、宇奈月の宿泊っていうのが4つのうち の2つのコースで明らかになったので良かったと考えています。キャニオンルートに来られるお客様は富裕層の方が想定されておりますので、しっかりとそれに対応できる、温泉街としての、受け入れ体制の準備などを考えています。
具体的には何か考えてらっしゃいますか。
今温泉の高付加価値化ということ の温泉の整備がされておりますし、美術館をさらにプレイアップするとかですね、そういう取り組みをやっていこうとしています。
それから宇奈月公園の、ね、再整備も着手されますね。
キャニオンルートのその上部軌道の車両も展示するとかもひっくるめて、より宇奈月温泉街を主流していただいて、楽しいような街づくりをやっていきたいと考えています。
あとワーケーションを見据えてですね、これすでに欅平にワークスペース設置など市内で設置拡大されるというような話もお聞きしましたが、
実のところ黒部市はそのテレワークの施設の、設備的にはですね、他の島に比べて遅れてると感じております。そうした中で、職員の企画によってその環境省さんと話を調整していただいて、環境省のビジターセンターに設置できるということで、私としては、日本一、空気がきれいなところでテレワークをできるんじゃないかと考えてます。
それからアルペンルートのですね、これ黒部が第3の玄関口になるわけなんですが、1つ目2つ目立山町とか長野県の大町市とのこの連携あたりはどうでしょうか。
北信越の市長会とかで、大町の市長さんとかとも話し合ったり、先日商工会議所のフェア、黒部フェアっていうのが、黒部でやってるんですが、そこにも大町の商工会議所の会長さんも来ていただいたりして、具体化に取り組んでいきたいなというふうに考えてます。
そうですか。さて一方でですね、北陸新幹線の敦賀までの開業が、来年の3月16日と、これも決まりました。観光戦略も変わりますか。
私が市長に就任して以来、広域的な観光ということで、例えば長野新潟から、北陸富山石川 福井と。そうした中で、新幹線が敦賀まで開業ということなんで、周遊的なことがより実現しやすくなると思ってます。黒部宇奈月温泉駅以外に加賀温泉駅と阿波羅温泉駅といった温泉と名の付く駅が3つになります。3つの温泉駅を何か連携して、周遊していただくとか、そういう取り組みをやっていきたいと考えております。で、8月19日にこれは市の主催というよりは黒部市の民間団体が温度を取っていただいて実施したんですけれども、黒部の宇奈月温泉駅で石川の山代温泉、山中温泉、片山津の温泉の観光協会の方、それから福井の阿波羅市の観光協会の方に来ていただいたりして宣伝をしていただいて、すでに連携は始まっているというところです。
そうですか。あとですね、この敦賀までの開業後、来年ですか、10月から12月にかけて JR 北陸3県合同の北陸ディスティネーションキャンペーンがありまして、そのプレ企画ですか、それが今年の、ね、11月に控えてますけれど、
はい、来年市民の方に観光アピールする前に業界の方に来ていただいて、そこでしっかりと、黒部市だけではなくてこの二課地域の、観光の魅力をアピールさせていただきたいなと考えてます。
具体的には
黒部にはですね、日本画としては平山先生とかですね、はい、田淵先生とかの絵がたくさんあると。セレネ美術館とかですね、それから魚の駅とか魚の関係もありますし、それから、黒部峡谷と立て坑エレベーターまで行っていただくとかして、いろいろ巡ってもらえればいいかなと考えてます。
そういったところをですね、見ていただいて、来年に備えるということですね。
はい。
北陸新幹線敦賀開業、そして黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放と、来年は黒部市の観光にとって大きな変化の年になりそうですね。北陸新幹線敦賀までの開業で来年10月から12月にかけて JR と北陸3県が合同で繰り広げる北陸デスティネーションキャンペーン、来月予定されているプレ企画の旅行関係者向け現地視察では、宇奈月温泉に宿泊し周辺を巡るコースも用意されますが、キャニオンルートの魅力を売り込む機会にもなるかと思います。また3つの温泉駅が連携した3つの湯三島物語などのキャンペーン実現をという声もあり、今後の展開に注目ですね。トップインタビューいいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目ですが、
1曲目は、徳永秀明さんのもう一度あの日のように。実は2曲目も徳永さんなんですが、ここ2年間ぐらい車の中の CD はそのベストのアルバム2枚だったんですけど、その車の中で聴けなくなったんで、今日はラジオで聴きたいなと思ってお願いしました。
黒部市の竹熊義和市長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。黒部市が旧市役所の跡地で建設を進めてきた黒部市民交流センターが明日6日にいよいよオープンします。黒部市独自の事業として今年度始まった地域の同期会女子会、そして昨年度からの実践型インターンシップについて竹熊市長です。明日いよいよですね、黒部市民交流センターがオープン、愛称が青よですか。
そうです、青よっていうのは実は、黒部にはコラーレという、国際会館があるんですけれども、人に会う、人に会ってそこから新しい付加価値が生まれる、そういうことを名前になってます。
その青よですが、図書館とかね、いろいろ入るわけですね。
そうですね、図書館、それから、子育ての支援センター、それから移住や関係人口の取り組みを強化するために移住、ひとつなぎ支援センターというものも作っております。
明日は午前10時から式典、そして午後1時から市民が利用できるということなんですけれども、この青よに対しての、市長の思いなんですが、
勉強のワークスペースもありますし、フリー Wi-Fi とかも取っていますので、それから雑誌もかなり見れると伺っております。そうしたことで、とにかく来ていただく、それから 会おうように行けば何か面白いことがやってそうだから行ってみようと、そう思ってもらえる場にしていきたいなと考えてます、はい。
次にこの番組でも市長に紹介いただいた滋賀仲間づくりを後押しということで、今年度の新規事業です。地域の同期会女子会が開催されましたね。
はい、そうです。地域の同期会は仲間づくり、特に男女問わず若手の、働いてるそれかどう、ターゲットに行ってまして、これまでに、2回実施されてます。
女子会の方は、
女子会の方がより随分と盛り上がってたやに聞いております。それからご講義いただいた方の話の内容も良かったということも伺っております。
は
い、
中小企業の若者が会社の、ね、枠を超えて交流するわけですね。
はい、さらに黒部のことを考えていただいたり、黒部の良さもいいなと思ってもらったりして、長い目で見れば黒部への定着とかにもつながればさらにいいかなと考えてます。
そうですか。そしてですね、市独自の実践型インターンシップですか、成果はどうでしょうか。
そうですね、春に受け入れが初めてで、夏休みが2回目の受け入れだったんですが、2回目の受け入れ企業さんは1回目の受け入れの様子や1回目の、学生さんが自社に、訪問してこられていろいろこう、商品の提案とかしていった、そういう姿を見て、自分の会社でも受け入れてみたいという思いのある2社さんが、受け入れられました。はい、プロジェクトとしては、宴会業をやってらっしゃる、会社さんはその宴会をより面白くする、それから建設業の会社さんは、自分の会社に、若手の人が入ってこられるように会社を高校にアピールする、そういうプロジェクトでした。宴会の方はですね、実は学生さん九州の方の、学生さんお二人来られてて、 お料理のメニューをその宴会で提案されてたんです。それから建設業の方では4つの高校か5つに行かれたんですけれども、高校ごとにその自社のアピールするリフレットを違えて説明したっていうことだったんですけど、私の印象としましては、何よりその学生さんを受け入れて日々その会社の既存の従業員の方、社長さんも含めてですけど、さまざまディスカッションして改めてその学生さんと話しするうちに、この仕事の意義とかですね、意味、それから進め方とかもこれでいいんだろうかとかっていう、そういうことを日々考えることによって、その頭を使ったっていう意味でよかったし、学生さんという若いものを受け入れることによって日々新鮮な時間を過ごしたと。で、ある社長さんは帰られたから家族を失ったようだとか言って、ちょっと落ち込んでらっしゃったんですけど、その後もう一回会った時にですね、学生さんたちから電話がかかってきて、今度12月の休みに来るって言ってきてくれたんですよ社長とか言って、すごく嬉しそうに喋っていただいた社長さんもいたりですね、すごく関係が深くなってるっていうのを感じられて、すごい良かったなと思ってます。
会社にとっても大きなプラスになってるわけですね。
当然そうです。会社も良くて学生さんも良くて、この地域も良くなるっていうのがこの事業の目的なので、そこはしっかりと引き続き追求していきたいと思ってます。
外部の人材と黒部の企業が結びついて活性化につながることに期待です。学生がおよそ1ヶ月間という長い期間黒部市に滞在し、企業の経営課題に取り組むのが実践型インターンシップです。市長が話されていたように、今回の2回目での受け入れを決めた企業は、初めて実施した1回目の状況を知ってというように、企業にとっても魅力があり成果も出ているようです。この実践型インターンシップや副業人材導入に向けた企業向け説明会が今月31日に予定されています。詳しくは黒部市商工観光課へどうぞ。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、竹熊市長からの2曲目もやはり、
2曲目も先ほど言った理由で徳永英明さんのオリオンの炎です。曲がちょっと頑張っていこうっていう気にさせる曲調なんで、 私は気に入ってます。
トップインタビュー、いいね富山。黒部市の竹熊義和市長に小山健一が聞いています。
市も応援です。500円で秋の黒部を満喫、秋の黒あん切符、今発売中ですね。
はい、そうです。今月29日までの土曜日日曜日祝日と、それから宇奈月温泉100周年を記念して11月26日いい風呂というところで、その日について、富山地方鉄道の黒部市内の駅ですけれども、1日500円で乗り放題で、キャンペーンを実施していますので、500円ですのでたくさん利用していただければと考えております。
まあ、期間中ね、さまざまなイベントも予定されてますし、公共交通の利用をねぜひしてほしいという意味ですね。
はい、黒湾の500円の切符は、富山地方鉄道さんの駅限定ですけれども、それ以外にですね、先日も国交大臣にもお伝えしてきたんですが、黒部市には黒部峡谷鉄道、富山地方鉄道さん、それから新幹線駅さん、あやの風の駅もありまして、20いくつもあるということなんで、珍しい市ではあると考えてます。そうしたたくさんの公共交通を、使っていただきたいなというふうに思ってます。
まあ、この機会に公共交通を利用して見直すきっかけになればと思います。
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の竹熊義和市長にお話を伺ってきました。黒湾切符について利用方法など詳しくは専用のホームページでお確かめください。黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放、そして北陸新幹線敦賀までの開業を見据え、黒部市は今後の観光政策の方向性を示す新たな観光振興計画を今年度中に作ることにしています。開湯100周年を迎えた宇奈月温泉の次の100年に向けたアクションプランなども盛り込まれそうで注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は射水市の夏野元志市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。